改めましてようこそジョイフルアワーへお越しくださいました。心より歓迎申し上げます。ゴールデンウィークも終わって皆さんリフレッシュされてまた新しい週へと出られて、今日また幸いな礼拝に、あるいはこのジョイフルアワーに共に集うことができたことを心より感謝いたします。今司会者の方から読んでいただきました中から少しお話をさせていただきます。皆さん最初にちょっと質問ですけれども、この教会にはしごがあるのはご存知でしょうか？脚立ははしごとはいたしません。2つほどございます。4階に1つございます。4階の外に1つあります。それから1つは実はこの控え室の中にはしごがあります。今日ここに来た皆さんはこれは避難はしごなので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。その場所にいた人たちがそこからどうしてもこの場所から逃げることができないときに、そのはしごを使って下へ降りることができます。命を守るための非常用のはしごであります。できることならそういうはしごは使いたくない。1年に1回点検のために出しますけれども、それ以外で使うことはなるべくだったらしたくない。できればずっとそのまま使わずに置いておくべきはしごであります。聖書に出てきます今日の話のはしご、地に向けて建てられた天からのはしご、これも命を救うためのはしごであります。すべての人を救うために神様がかけてくださったはしご、別の言い方をしますと、すべての人を救うためのイエス・キリストの十字架というはしごが建てられているのであります。このはしごは出したりしまったり、年に1回だけ点検するのではありません。今日もいつもかけられているはしごであります。神様が用意してくださったはしご、今日はこのはしごについて少し皆様と考えてみたいと思うのであります。でさて、私たちの人生を思い浮かべてみましても、はしごあるいは階段を上る様子に例えられるのではないでしょうか。はしごや階段を一歩一歩確実に登るように私たちは成長したいと願っております。また物事を進める上でも一歩一歩確実に階段を登るように、はしごを登るようにと思いつつ私たちはいるのではないでしょうか。その足取りは時には軽やかにスピーディーにポンポンポンと上がることもありますけれども、時に重くなってしまって立ち止まってしまったり、後ずさりをしてしまったり、踏み外してしまったり、転げ落ちてしまったり、さまざまであります。今日読み出しました創世記の28章の10節にヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。なぜ彼は旅立ったのか。実は彼も階段を転げ落ちるような人生を通ってしまったからであります。いきなり転げ落ちた状態、どん底に落ちてしまった状態に彼はいました。以前は幸せに暮らしておりました。祖父のアブラハムの神、また父イサクの神の祝福の中に日々置かれていたのがこのヤコブであります。何の不自由もなく生活を送っておりました。ヤコブには双子の兄弟、兄のエソーがおります。そして父のイサクと母のリベカ、この4人で暮らしておりました。兄はワイルドなアウトドア派で狩りを好み、そして走り回っておりました。 ヤコブはどちらかというと色白のインドア派、いつも家にいてお母さんと一緒にいるのでしょうか。そして彼の名ヤコブという名には意味があります。一つには押しのけるものという意味がございます。この名のように彼はある日押しのけるような存在となってしまい、そこから人生が少しずつ変わっていったのであります。ある時お父さんを欺き、そしてお兄さんがお父さんから授かるはずの祝福をお母さんの手伝いにあって指図をいただいてもらって、そして兄と偽り、その祝福を父から、もらってしまった、奪い取ってしまったという事件が起きました。よく考えてみると、もしかしたらオレオレ詐欺の走りなのかなと。私が兄ですと名乗って、そして兄の受けるべき祝福を彼が取ってしまった。兄を押しのけ、自分の欲しいものを奪ってでも手に入れたヤコブ、祝福をもらったはずなのに、祝福どころか平安がない、逆に兄の怒りと殺意に恐怖しながら日々を送らなければならなくなってしまった。祝福を何一つ味わうことなく、逆に全ての幸いを捨てて今いる場所から逃げていかなければならない、それがヤコブでありました。ヤコブは本当に急いでお兄さんから殺されると思って逃げ出しましたので、何も持たずに急いで逃げたのであります。そしてお母さんの兄弟おじのラバンのところへ身を隠すことになりました。逃げながら彼は何を考えたのでしょうか。父がもっと私に優しくしてくれていたら、母がそんなことを勧めなければ私は別に取ろうなんて思うこともなかったのかもしれないし、兄がもっと兄らしくしっかりしてくれたらと思ったのか、挙句の果てに神様は祝福をくれるとおっしゃったのに、なぜ今こんな状態に私はいるのかと思ったかもしれません。しかし人を責める前に、彼の本質、心の本質というものは押しのけるもの、自己中心が彼の心の中に広がっていて、それが引き金となってこのような結末へとなっていったのであります。ヤコブに限らず、私たちもこの自己中心な心、これを持っているのではないでしょうか。自分の立てた人生のはしごを一歩一歩確実に登っているつもりでも、右往左往しながらいつの間にか止まってしまったり、いつの間にか後退してしまったり、足を踏み外してしまう、そのようなことはないでしょうか。私もはしごをよく使うんですけれども、はしごを立ててもきちんとこうはめておくわけではないので、登るときにこうグラグラしたり、登って高いところに登ったはいいんですけれども、重心が上になると今度はゆらゆらゆらゆらしてきて、早く作業を終えて下に降りたいという、そういう思いでいつもはしごに登っております。はしごというものは下で誰かに支えていなければならない、あるいはきちんとはまったところにないと、なかなかそれを安心して登るということはできません。時に人の手を借りて、そしてやっと登ることのできるはしご、今はどうなんでしょうか。出初め式っていうのは私一回だけ見たことあるんですけれども、 あれはどっかに立てかけるっていうんではなくて、まっすぐ立っていて、で下に屈強な男の人たちが鎌みたいなのを持ってこう支えて、そしてその上を登ります。あれもし下に蜂か何かがいっぱい来て、みんながふわーっていきなりいなくなったら、あれどうなってしまうんだろう。よほど下の人たちを信頼を持って上に登る人はいるんだなというふうに思いました。私たちの人生のはしご、時にふらつき、時に人に助けられていますけれども、なかなかそれを上手に登るということは難しいものであります。そしてその時に私たちも気がつきます。自分の弱さ、未熟さ、そして自分の限界を、それらに対して自分はいかに無力であるかということを痛感する時があるのではないでしょうか。ヤコブは自分のしでかしたこと、自業自得と言われればそれまでですけれども、そのことを通して自分の弱さ、未熟さ、限界、そしてそれに対して無力であるということを痛感しながら逃げていったのであります。そして電気もない真っ暗な荒野で、星だけがキラキラと輝くその夜、星を見上げながら彼は眠りにつきました。石を枕に寝たと過去に書いてあります。石を枕にしてどうやって寝るんだろうか。私枕がなきゃ寝れないわけではないんですけれども、枕がなくても全然大丈夫なんですと言いつつ、いつも枕をこう自分のところに置いて寝るんですけれども、石の枕で寝たことはありません。2,3 年前の教会学校のキャンプで奥多摩に行った時に、ここの話をして、教会学校の先生方がこのヤコブ体験をしようということで、ヤコブになっていろいろと回る時に、外で一回石を枕に子どもたちは横になって寝ました。痛かったろうなと思いながら見ておりましたけれども、彼もこの石を枕にそこで一夜を明かすことになりました。神様はそこで夢の中に現れなさいました。ヤコブは神様の憐れみのゆえに、そこで新しいはしごを見ることができました。神様は弱り果て失意のヤコブに夢を通して現れてくださり、天から地へ向けて立てられているはしごを見せてくださいました。このはしごは誰も支えなくても揺れ動くことのない立派なはしごであります。人生180度、はしごを転げ落ちてしまったヤコブのそのどん底の状態のところまで、神様は天からはしごを下ろし、確実にその場所に来てください。そしてその傍らに立ってくださいました。このはしごは神様の一方的な恵みの現れであります。神様の方から近づいてくださる、神様とはそういうお方であることを示しております。そしてヤコブの傍らに立って励ましと約束を与えてくださいました。アブラハムの神、イサクの神と言われる神様が、このアブラハムとイサクと同じ約束、この地を与え、そして子孫を増やし、その子孫を通しても祝福が与えられることを約束し、さらにヤコブのためにヤコブと共にいてくださり、どこに行っても守り、この地に連れ戻す、そして約束が果たされるまで決して捨てないと言ってくださいました。夢から覚めた時、はしごは見えなくなりましたが、このはしごは今もイエス・キリストの十字架によって天と地を結んでいるのであります。ヤコブはもう一人ではない。これからたった一人で 兄にいつ殺されるかも分からずにビクビクしながら遠い叔父のもとへと旅立とうとしていたヤコブに神様は現れて、一人ではないと励まし、そしてあなたを守り、この場所に連れ戻し、捨てることはないんだと励ましてくださいました。イエス様が十字架で死なれ、そして蘇られたことにより、信ずるすべての人がこの十字架を仰いでイエス様と共に天へと昇ることが今できるのであります。今までのように挫折をし、試練は続いたとしても、一つ違うことは、決して一人にはならない。イエス様が共に歩まれ守ってくださる、見捨てられることがない、そのような約束が今も私たち一人一人に与えられているのであります。これは私たちが正しく歩もう、清く生きようと変化をし始めたから、どうやらあの男は反省の色が見えるからと言って神様が来られたのではありません。この世の自分のはしごを迷いながら、傷つきながら、時に汚れてしまいながらも歩んでいるからこそ、そばに来てくださり、そして今もこの約束は有効に働いているのであります。そしてイエス様を信じて歩むとき、私たちの弱い心、自己中心な心は清められていくのであります。この旅を通してヤコブは変えられていきました。ヤコブ、押しのける者という名前がついていましたけれども、彼はこの旅を通じて、さらに進むにつれて神様からの恵みをいただき、後にイスラエルという新しい名前をいただくことになります。もう押しのけるものではない、イスラエル、神の皇太子としてその生涯を歩むことのできる人間へと神様によって導かれていったのであります。夢から覚めたヤコブは悟りました。まことに主がこのところにおられるのに、私はそれを知らなかった。そのように彼は告白をしたのであります。アブラハムの神、イサクの神としての代々聞かされてきた神様から自分との関わりを持ち、共に歩み守り支え、見捨てることをしない、個人的なつながりを持った神様とすることができたのであります。押しのける者として自己中心に生きてきた時、弱さを身に染みた時に、私たちは地に立てられた神様の恵みのはしごを見ることができるのであります。神様は私たちの弱さのうちにいつも現れてくださる。私たちが自分の弱さを認め、そしてたとえ足を踏み外して真っ逆さまにはしごを落ちてしまったとしても、天を見上げた時に、あるいは自分の傍らに神様はおられる。イエス様がいつもいてくださり、私たちを励まし導いてくださるのであります。太陽の光が私たちに輝いているかということは、いろんな方法でわかるんですけれども、直接太陽を見ますと目がくらんでしまって逆に真っ暗になってしまうんですけれども、昨日ちょっと見る状態になってしまったというか、その時にこう放射線状にパーッと一瞬、確かに光は輝いているっていうことが分かったんですけれども、その後にすぐ目がくらんでしまって真っ暗になってしまったという経験をいたしました。 晴天の時には私たちは光が確かに輝いているけれども、その光がどのぐらい強いのか、あるいはどこからどういうふうにその光の筋は来ているのかということは分かりません。けれども自分の影がいかに濃く強く残っていれば、それだけ強く光っているということは分かります。しかしその光の筋というものは私たちには分かることはありません。理科の実験で箱の中に左右に光を、反対側のこの面に小さい穴を開けて、ここから光を通すと、最初は中が明るくしか見えないんですけれども、中に煙を入れると、その煙によって確かに細い筋がビーッと光の筋が見えるという、それで光がここを通っているんだということを表す実験を小さい時にいたしました。晴天の時には確かに光があるんだけれども、その道筋は分かりません。けれども曇り空の時、私たちは曇り空の日にはちょっと憂鬱になりますけれども、辺りが暗くなった時にその雲の合間から出る光、これを皆さん見たことがあるのではないでしょうか。これは実はヤコブのはしごという名前がついている現象であります。神様がおられる、私たちはそれを信じて日々歩んでおりますけれども、晴天の時、何もない穏やかな時、順風満帆な時には確かに光はあるけれども、その光が本当に私を指しているのかと深く考えることはないでしょう。しかし曇り空の時、私たちにそのような試練や何かがあった時に、その雲の合間から確かに光が差し込んできて地上に向けて流れている、そのようなものを見る時にも、私たちのために神様はいつも光り輝いておられ、そして死に向けて愛を注いでいてくださるのであります。私たちの心が弱さに負けそうな時こそ、天から地に向けられて伸びた神様の恵みを知ることができるのであります。私たちははばかることなくその恵みに感謝をしてすがることができるのであります。私たちのために今日も天から地に向けて主イエスキリストの十字架というはしごがかけられていることを感謝したいと思うのであります。そして私たちのために主は共におられ、励ましと助けを与えていてくださる。私たちが何かできたから助けるのではない、私たちが何かしようとしているから助けるのではなく、私たちがそのように弱い人間であるからゆえに神様がおられることを信じて、このイエス様に従って歩むことをお勧めいたします。ヤコブは自分の弱さを知り、そして神様がこのところにいたことを知らなかったと告白しています。私たちも今日まで自分で一生懸命頑張ってきたけれども、実は神様が共におられたんだ、私の傍らにはいつも神様がいたということを、今日もし心に受け止められる方がいますなら、同じ告白をしてその神様に委ねて、今日から新しい神様と共に歩むはしごを登り始めることを切に願うことであります。一言お祈りいたします。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。天の父なる神様、ヤコブの出来事を通して今日も 御言葉から語ってくださったことを感謝いたします。私たちは自分で立てた人生のはしごを一生懸命登っているかもしれません。しかし時にその階段が重くのしかかり、登ることのできない、そのような苦しみや苦難の中を通り、果てにはそこから真っ逆さまに落ちてしまう、そのようなことをも経験しながら歩む一人一人であり、また弱いものであります。そのような弱い私たちに愛を持って天からはしごを下ろしてくださり、私たちのそばに歩み寄ってきてくださる神様ご自身を、イエス様を私たちは今日も知ることができたことを感謝いたします。どうぞあなたにこれからは一生涯をお委ねし、共に歩み、そして守り、私たちを行くべき場所へと導き、捨てることのないお方がいることを信じて歩むお互いとさせてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人がこの神様を心の内に信じて歩むことができるように、なおも主が傍らに立って励まし語ってくださいますようにお願いいたします。感謝をしてこのお祈りをイエス様の名前によってお祈りいたします。